映画足りないのお話をしていただきました。今上映中で2月、上映が続くということですが、2018年この映画とともに、本も編集されているんですよね。しおりさん、今日のちょっとスペシャルトークで、映画とともに合わせてこの本のお話もちょっとしていただきたいなと思ったのですが、どんな、はい、あの本でしょうか。
はい、映画の中にツトムさんのお父様、マーシャルでその亡くなられるまで日記を書き続けていた佐藤富五郎さんの日記というものが、
はい、
旅が進む中に登場するんですけれども、その日記を全文収録している本 で、うん、で収録とともにマーシャルにつながる方々、歴史学者だったり被爆の研究してる研究者だったり、
うん、
またはマーシャルに住んでる登場人物ですね、映画の中に出てくる出演者の人だったり、結構いろんな方々に声を寄せていただいた、はい、本になります。
はい、タイトルがマーシャル父の戦場、ある日本兵の日記をめぐる歴史実践。多分この歴史実践という言葉とかどういう意味なんだろうとか、リスナーの方も思われると思うんですが、出版が、水木書林で2018年、日本のこう、ね、いくつかの新聞とかでも書評が出てたりとか、今いろいろ注目されているんですが、映画とともにこの本を作られるきっかけとか、映画と並行して本ができるってすごいことだなと思うんですが、この本ができるまでちょっと映画と合わせて話していただけますか。
うん、はい、ありがとうございます。そもそもが本ができるのも本当にこのご縁に恵まれてというか、映画と同じくできるのかどうかも分からず、でも、編集者の方が映画を見てくださって、できた映画だったんですけど、その時は、うん、できた映画を見てくださって、これは、本にしましょうと言ってくださったのがきっかけで大きく出版に向けて動きました。
うん、
でそもそもは最初は富五郎さんの日記、つとむさんのお父さんの日記をどこかのか、どういう形でもいいんですけれども、例えばオープンアクセスで PDF で見れるでも何でもいいんですが、全文解読をちょっと進めてやってみたものがあって、それは私一人でやってみたものだったんですけど、
うん、
そうですね、全文しっかりと読めるようになるんだったらして、それを読めるように、一般の人が公開して見れるようにしたいと思って、まず第一希望として出版できたらいいなと思って掛け合ったら、一、うん、人目の編集者がいいというか、
お
出そうって言ってくださって、うん、っていう、はい、
あれでした。
はい、
この日記、富五郎さんの日記っていうのは手帳っておっしゃってましたが、
はいはい、
そんな小さな手帳だったんですか。
はい、はい、本当に手のひらに一つは収まる iPhone5 くらいのサイズで、
iPhone5 ですか。はい
はい、本当にちょうどぴったりなんです、 iPhone5。
そうなんだ、すごいイメージできました。
はい、小ささが伝わると、あと軽いですしね、はい、
そこに2年間の日記が書かれてるんですか、そんな小さなところに。
はい、出生前からの準備のところからですね。
あ、鉛筆でですか。
8割ぐらい鉛筆ですが、うん、たまに万年筆のようなインクで書いてるのもあります。はい、
でそれをツトムさんから見せていただいて。
そうです、初めて見たのは映画の旅とかで慰霊祭をするシーンがあるんですけど、ツトムさん初めて原本の2冊の手帳をあの旅で持って行って、お供えする場所に置いて黙祷したり、追悼文を読んだりしたんですね。でその時に初めて原本がこれなんだっていうのは私も見せていただいて、でもちょっと触るのも怖くて、怖いというのはやっぱりすごい風の中で吹き飛ばされそうになったら髪ももうバラバラになりそうでしたし、本当に大事なものなので、もうただただ見つめる感じでした、その時は。で旅から帰ってきて編集作業する中で、本当にやっぱり一部しか映画の中ではお父さんの言葉って引用させていただけないですね、尺がどうしてもあるので。で、これはやっぱり全部読ませてもらえるなら読みたいなと思って、編集と並行しながら日記の解読作業をするっていうのが実はやっていて、はい、 でも出版するにあたっては私一人のその解読のレベルのものでは全然読めなかったので、うん、その後あのご縁あって今私が働いている職場が、
うん、
あのまあいろんな近現代史のだったり、まあ、古代史からさまざまな歴史研究者が集まっている、うん、あのところなんですけど、その仲間たちが仕事の時間とは別に就業後に集まって日記の解読を進めるっていうのを1年間ずっとやってくださって、
はい、
で結局日記は本当にほぼほぼ読める状態になっています 。はい、この中では
1年間かけてで、
はい、
そのしおりさんがあの世代の文章とは随分違う日記。
そうですね、はい、うんうんうん、言葉遣いがまず、うん、普段使わない言葉が多いので、
うん、
割と最初は目が慣れるまでがすごく時間かかりましたし、
はい、
一個一個調べたりとか、
うん、
はい、なんか、うん、英語とはまた違いますけど全然外国語を読むように読んでました。
あ、それを最初一人で始めて、それでだんだん協力者を得て、
そうですね、はい、
そのプロセスもこの本に書かれているわけですよね。
うん、そうなんです、うん、はい、それがやっぱりなんか、うん、まあ偶然ですが本当にご縁に導かれるようにできたものだったので、そこも含めて楽しんでいただけたらなと思って書きました。
うん、あの普通にこう読み取るだけじゃなくて赤外線とかも使われたりとか、
はいはい、そうなんです、うん、それ、はい、最後にはそういうものを使って、普段は古代史の木簡っていうんですか、うん、墨で書かれた文字をその赤外線っていうあの撮影、赤外線ビデオカメラによって映し出して、
うん、
あの文字を解読するっていうことをしている古代史の研究者の先生に、
うん、
多分今まで一番新しい歴史資料だと73年前っていうの
は近
いって先生からしたらでだけどそれが果たして読めるかどうか分かんないよって言われながらやってみたら、うん、案外読めたので先生もびっくりされながら、うん、はい、それ解読していただいて、
でまたそれが字として読めるようになるっていうことと、はい、うん、意味として分かるようになることって違うと思うんですね。
それは別なんですね、うん、はい、うん、あの非常にその、まあ、崩し字というんでしょうか、あのその時代のよくあるパターンとはまた違う、うん、彼あの富五郎さんなりの独特な略し方とか、あの当て字っていうんでしょうか、あの、
うん
うん、あの本当はそう書かないけどそう書いちゃってる文字とか、うん、あの診察って、例えば診察、病院で診察するを、
うん、
診っていう字、ごんべんですけれども珍しいって書いて診察になってたりして
すごい書け、書けなんか面白いって言ったら失礼かもしれないですけど
そうなんです。でそれをいちいち正しいのはこっちだよって直すのもちょっと失礼だよねとか言いながら、どうやってそれを記そうかと慣れてくれば診察を診察と読めるけれどもっていうところとかいろいろみんなで話し合いながら。
あ、でもその日記は誰のために書かれてた日記なんですか、うん、自分が記録するため。
いろんな、なんか最初は自分のためのメモに書いてたんじゃないかと私も読みながら思うところが多かったんです、うん、でもだんだんだんだんこれはもしかしたらやっぱり家族にいつか届いて、
うん、
まあ、遺書として家族へ向けたあの手紙のようなところもあるので、でもそれ以外の日々の記録というのもきっと後世の人にここで起きたこと、自分が今見てること、うん、得ることをいつか伝わるなら伝えたいという思いで、あれだけこう日々弱る体の中で書くっていうことをやめなかった、書き続けたんじゃないかなっていうふうに私は今思っています。
富五郎さんのこの日記の最後は亡くなられる直前なんですよね。
本当に数時間前で、それも先日お医者さん、長崎のあの映画上映会で、
うん、
お医者さんの方が主催してくださったんです けど、内科医の先生で、
うん、
その方が普通死ぬ直前、数時間前まで、
うん、
これだけの気力を持って書ける患者さん今まで見たことがないっておっしゃってて、
うん、
死ぬ直前までこれだけ覚醒されている状態で、
うん、
っていうのを本当にどれだけの思いだったかっていうのがこれで分かったっておっしゃったのがすごく心に残りました。
あのしおりさんの最初のトークの時に、高校生の時にマーシャルを知って、でツアーに行って、はい、 でも日本で調べたけれどあまり日本語で書かれてないから自分で、うん、話を聞こうっていうことでマンションに行かれたっていうことですが、
はい
はい、この手帳を読まれて最終的に解読されてそこでなんか高校生の時とかマーシャルで3年間住んでる時とは違うこととかなんか強く印象に残ったこととか改めてこう知ったなということはどんな内容だったですか？
そうですね、あんまりその そういうふうに考えたことがなかったので、
うん
うん、ねえ、でも
また現地の人の話を聞くのとその時にいらっしゃった富五郎さんの言葉と違ったりとか、
うん、
すごく重なったりとか両
方ですね、うん、最初正直な動機としてはその富五郎さんの日記の中に、うん、マーシャル人との絶対コミュニケーションがあったはずだと思っていて、うん、でどういうふうに富五郎さんは島民の人たちとコミュニケーションしてたのかっていうところが、
うん、
実は一番気になって読み進めたんですね、うん、だけれども、まあ、結果的になかったんです。一切島民についての描写はなかった、
うん、
なので、まあ、もしかしたら出会ってたしなんか会話をしてたかもしれないけどそれについては彼は書くっていうことで残しはしなかったんですね、うん、で島をめくってあの映画の中でいっぱいたくさん紹介できなかったシーンはあるんですけど島民の人からすると戦争中も全然富五郎さんのような兵士たちと一緒にいろんなことをしてたんですよね。一緒に働くというか戦争前の準備だったり戦争中も必死で自分たちで逃げたって言ってたりするのでそういうところはなんて言うんでしょう、やっぱり一人の人の言葉だけを聞いてもそれだけではわからないことってやっぱりまっとうなところでも当たり前かと思うんですけれども、うん、あるなっていうのは富五郎さんの読んでいても感じましたし実際映画の中でいろんな話を聞く中でも、うん、複数の声をこう立体的に浮かび上がらせながら当時を思ってました、
うんうん、そっか、うん、じゃあ映画の方は現地の方とつともさんとそれを巡る、はい、しおりさんの視線みたいなのがこう重なっていくっていう意味で立体的ですけどこの本はむしろそこからさらに見えないこともこういろいろ書かれているっていう、
そうですね、うん、やっぱり映画では一番気をつけたいと思ったのは、うん、説明をたくさん言葉でしてしまうことを避けようっていうのはすごく、うん、意識をしまして、やっぱり 見える情報見聞きできる情報で いろんな受け取り方がありますし、うん、なんかまずはマーシャルへのこういろんな先入観っていうのを取っ払って、うん、フレッシュな気持ちでマーシャルに出会ってもらってそこからこう自分で調べてもらったりしたら一番嬉しいなと思ってたって、
うん、
本はそのモヤモヤ なんか見た後にいっぱい疑問が湧くところを少しでも遅くは変ですけれどもまあうん、なんて言うんでしょうまた違う楽しみ方ができたらなと思って作ったので、うん、はい、
そうだからこの本はその、富五郎さんの手帳の解読、はい、あるいは解説だけじゃなくて、うん、いろんな方が、うん書かれているんですよね、はい、でそうはしおりさんがこういろんな方にこうお願いをしたりとかしおりさんがこれまで出会った人々に書いていただいたんですか、
うんうん、そうですねほとんどがまあ面識がある方ではあるんですけどもちろん初めてご依頼する方もいて、うん、例えばその日本兵の手記をたくさん今まで読み解かれている歴史の研究者の方にはまあそういう日記の比較研究みたいなアプローチでぜひ読んでいただきたいっていうご依頼の仕方をして、うん、目にかかったことないけど書いてくださったりとかはしてるので、うん、そうですね本当に時間いろんな時代で詳しい領域も違うと思いますしはいかなり今の日本からマーシャルをどう知れるかっていうところを、うん、なんて言うんでしょう多分かなり、うん欲張っていろんな人に、はい、書いてもらった本です。
本当よく編集者がこれだけ許してくれたなって思いましたね。
編集者に感謝です。どんどんこれもこれもっていうのでいつになったらダメって言われるかなと
読んでて思ったのは なんか編集者寛容だなって、寛容だなっていう意味は、あの普通あの本を作る時、あの、はい、例えばこれは歴史書とか何々書っていう言い方にでこう裏、はい、どこの本棚に入るかとか、そういうことを考えて作ったりするかなと思ったりするんですが、
はいはい、
この本の特色は、うん、とにかく何かの研究会の報告という形よりも、むしろこの手帳をめぐって、あるいはこの映画をめぐって私はどう思ったかとか、私はどう読み解いたか、うん、もうちょっとここを説明したいとか、一人一人 の、うん、あの作者の人がそういった個人的な思いも含めて専門的なことを書いてるっていうところが熱いなっていうか、変です、変ですけど、
いや、ありがとうございます、うん、そこが一番私自身もこの本ができるまでの、
うん、
なんていうの、面白かったというか、そういう出会いがあって生まれた本だったので、うん、そこそぎ落としてはならないっていうところを、うん、編集さんの方もそうだよねって言ってくださったの、はい、
で最初いきなり大林監督の
あの、はい、
話から入りますけど、うん、大林監督とはどういう出会いだったんですか？
はい、大林監督の作品の、まあ、昔からファンであって、うん、なおかつ、ちょうどマーシャルに住んでる時に、あの監督が作られたこの空の花、中岡花火物語っていう映画があるんですけれども、うん、それを一時帰国中に私が日本で見て、あの映画の最後の方に三木に感傷っていう言葉が出たり、ちょっとまあ長岡っていう新潟の土地からマーシャルへこうつながるようなまあストーリーにもちょっとなっていて、あ、この映画をまあ日本とマーシャルを結ぶ映画として一つこう上映会をマーシャルでしたいなって思って、あのマーシャルで上映会をしたっていうところからのご縁でした。
そうなんだ。じゃあ映画を作る以前から、
あ、そうですね、私が全くただ住んで、うん、作りたいなと思いながらもただ生活をしている時だったんですけど、うん、はい、でその後私はちょっと行ってなかったんですけど、監督をマーシャルに来てくださって、
うん、
はい、上映会をしたりっていうのもありました、う
んうん、その大林監督のなんか個人的な思いも含めたあのインタビューから入っていて、はい、で、はい、いきなり大林監督がこんな熱くっていうか本当の本音で話されたことを書かれたら後の人困るよなみたいな思うんですけども、はい、それと同じくらいそれぞれの方が、あ、これだけは伝えたい、あるいは歴史的に、うん、あのここを押さえておきたいとか、ここは読んでる人が分からないだろうからこの日記を解読するとか、あのそういった形でこの本がすごくまたさっき最初にしおりさんがおっしゃったように立体的にできている感じですよね、はい、うん、
そうですね、あの、うん、常に意識してたのはやっぱりいつか100年後くらいの人にとってはもうアジア太平洋戦争って何みたいな、うん、何まで言わなくても全然実感が持てないものになると思うんですよね、
うん、
その時にその、今この思いを中心に書いたことで少しでも自分の今の現在の出来事と結びつけて考えて近く思ってもらえたらいいかなと思ったっていうのもある、
うん、あの編集してみていかがでした？もう半年ぐらい出版されて経つのかな、
はい、そうです。
それで映画と同じようにいろんな方の声とか、
はい、
あの、うん、手を離れてから見えてくることとかもあると思うんですね。日記と格闘している時と、
うん、
あのしばらくしてからって自分 の、
うん、
あの編集した本を見ていかがですか？なんか
そうですね、うん、あの大林監督に、うん、映画を見た後にじっくりこの本を読んでほしいねっていう言葉をいただいて、うん、その時私もあ、それが一番いいなって思ったんですけれども、うん、まさにそのなんて言うんでしょう、大林監督の意図願いが劇場公開して、うん、劇場で本も一緒に、まあ、分厚いパンフレットですっていう風な言い方をして、うん、ぜひ映画を見た後にゆっくり読んでほしいっていう風に呼びかけをさせていただいたら、
うん、
かなりの人が本当にそういう楽しみ方をしてくださって、うん、もちろん本を先に読んで持ってきてくださる方も多かったんですけど、ちゃんとこう映画と本が それぞれ別々にちゃんと独立するようにもなってはいますが、あの両方こう行き来する形で楽しんでくださる人が多いっていうことが一番今嬉しいですし、うん、そこからまた受ける感想も自分が気づかなかったことも多かったりして、
うんうん、
はい、
あの本を先に読んだ人も映画を見たいっていうか思えて、うん、もう一回映画見てもう一回本を読んでっていう風な、さっきおっしゃった往復ができたらいいなっていうことで、まずは映画を見れるこう機会がさらに増えていくといいし、イリノイでも見たいなとかって思うんですけどね、うん、
あの、
またそのきっと何ヶ月後とかこういろいろこう展開が、あの今までのしおりさんのように映画の展開っていうか次に続くっていう続き方があると思うので、ぜひぜひまた遥かな章で続きの話を聞かせてください、
はいはい、ありがとうございます。